HK ポッドキャストへようこそ。第333回目のエピソードは、愛なる神と親密な時間を持とうという話をします。聖書の第一ヨハネ、4章16節というところに、神は愛ですという言葉があります。神様の本質は愛なんですね。でそれは、コミュニケーションを通して、知ることができます。また自然界を通して、あるいは試練を通して、神様の愛をですね、身近に感じるという時が、日常生活の中で、あるわけです。それとは別にですね、聖書の中で、書かれている、神は実にその一人をお与えになった、それは御子を信じる者が一人として滅びることがなく永遠の命を持つためである、ヨハネによる福音書の3章16節というところにですね、神様がご自身が、ですね、一人子を私たちに与えてくださった、もうその愛をすべて余すところなく表してくださったという、それをですね、信仰によって受け取ったというところで、我々は神に愛されているんだというですね、信仰というか、それを信じているわけですけれども、でそこから、神様との関係が始まってですね、実際のこの日々の暮らしの中で、人生の中で、その神様の、神様を体験するというかですね、経験する、ということになるわけです。で、それはコミュニケーションを通して、つまりそれは祈りを通してですね、神様が何か心に語りかけてくださったりとか、教えてくださったり、あるいは自然界を通してですね、今まで見て、花なんか見て何とも思わなかったのに、突然、ああ、なんて美しいんだろう。これは勝手にできたわけではなくて、ちゃんとデザインされているんだ。素晴らしいな、とですね。なんと美しい、というふうにですね、自然界を見て神様を称える気持ちになるとかですね。あるいは、試練にあった時に、神様を通して助けが与えられたりとかですね、励まされたりとか、そういう経験を通して神様の本質である愛というものをですね、実際にこう感じながら生きていくことができるんですけれども、それがいわゆるクリスチャンの、人生の醍醐味だと思うんですけどね。ただ、そういう経験をするのに、あまりにもですね、日々、ノイズが多いと感じることもできないんですね。で、今はすごくノイズが、ノイズにあふれた、世の中で、いろんな人の意見とか、情報が目から耳から入ってきますね。求めれば無限のアドバイスが手に入ります。ネットから、テレビから、雑誌、本、また家族、友人、知人ですね。ただそういう情報が飽和状態というかですね、なってしまうとむしろ混乱してしまうんですよね。どれを信じたらいいのかわからないということになってしまうわけです。で、むしろ情報も減らした方がいいんじゃないかということが言われています。それはまたミニマリストの話になっていくわけですけれども、物を減らすだけではなくて、情報も減らした方がいい、厳選した方がいいということですね。食べ物と一緒ですね。昔は食べるものがなくて、何でももったいないから食べなさいという、残さず食べなさいということだったんですけど、それが美徳でしたけれども、その調子でですね、どんどん食べ続けると体を壊してしまう。腹八分で収めるのがいいということなんですね。 また、お菓子とか、そういう体に悪いものは、極力避けようという時代になったわけです。で、情報も同じで、まあ、自分のですね、考える時間を持たずにですね、何でもかんでも外からインプットして、頭に詰め込んでいくと、自分の声もこう判別つかなくなってしまう。何が自分の本音なんだろうっていうこともですね、分かんなくなってしまう。やはり良くないんですね。だから静かになって静まって、自分の本音とは一体何なんだろう、自分は何を求めているんだろうということをですね、まず見極めるということが必要なわけですね。ただ、自分一人でそれを抱え込んでいると、また不健康というかですね、良くないですね。で、まあ、ただ今の時代というのは、なかなか人とのコミュニケーションというものが希薄になってですね、人に何かこう尋ねたりとか、会って話をするとかですね、そうすることは非常に難しい時代になりました。ただ、神様はあなたのことを待っておられ、神様は実にあなたの本音の会話をしたいと願っておられるんですね。なぜなら神様は愛なる方であなたを愛しているからです。あなたが、悩む前から、あなたと本音の会話というものをですね、望んで待っておられるんですね。あなたが、他の誰にも言えないようなこと、悩みとか、問題とか、不安とか、怒りとか、悲しみ、など、神様はすべて知りたいと、願っています。あるいは人には恥ずかしくて言えないようなこととかですね、失敗とか罪とか、打ち明けてほしいと願ってるんですね。また、恥ずかしくて人に言えないような自分の持ってる、夢とかですね、願いとか、あるいはこんなこと人に話したら嫉妬されるんじゃないかなと、思えるような、まあ、自慢とかですね、喜びとか、まあ、どんな良いことでも誰かにシェアできないと、まあ寂しいものがありますよね。しかし今の時代というのは、なかなかそういうものもですね、人に、シェアしにくい、時代となりました。なかなかですね、こう人のことを気遣うがあまりですね、こう言葉を選んでしまって、なかなか言いたいように言えないっていう時代ですよね。まあ、それだけじゃなくて、まあ、人に話そうと思うと、時と場所をわきまえてですね、まあ、スケジュールをこう合わせないといけないですよね、人と会うとした場合。で、これが本当に今、めんどくさいことになって、効率が悪いものとなってしまいました。こう、便利に、こう、慣れてしまった人たちにはですね、まあ、こう、人と会って話すという、そういう時間というのは、本当に、割くのが難しくなってきてるんですよね。しかし、神様にはですね、そんな風に気を使う必要はないですね。素晴らしいことに、本当に、これらの話のすべて、神様は喜んで聞いてくださいます。むしろそういう個人的なですね、話、神様としかできないような話を神様は求めています。まあ、それはどういうことかというと、つまり、あなたにとって神様こそがこの世で誰よりも親密な、誰にも話せないような秘密を打ち明けられる相手となることを、神様はご自身が求めておられるんですね。 これって素晴らしいことじゃないでしょうか。他の誰よりも親密な関係となりたいと、自分が願う前に神様の方からそう願っておられる。素晴らしい神様です。で、まあ世の中はますます便利になって、そして人はますます孤独になってなりつつありますが、まあ実際家族でもですね、夫婦でもこう話せないこと、まあ親友にも話せないこと、いろいろありますよね。だからこう相手によって話しやすいこと、こう話しにくいことがあって、こうトピックを使い分ける、相手によって選ぶ、まあそういう人がほとんどではないでしょうか。まあ例えば僕の場合、妻に音楽のことを話してもあんまり面白くないんですけれど、音楽のことは娘に話した方が、よっぽど面白い答えが返ってくるので、まあそういうふうにですね、自分の好きな音楽のことをシェアしたいと思って妻に話してもあまりこうですね、面白くない、答えが返ってくるんで、人を選ぶわけですね。しかし、もし全て文字通り何でも打ち明けられる、相手がいたら、しかも絶対に受け入れてくれて、受け入れてくれるってことは分かっていて、で聞いてくれる、そして絶対に裏切らない、そんな人がいたら、それは本当にどんなにか素晴らしい、と思いますね。で、それこそが神様なんです。で、その証拠に、あなたのためにイエス様が十字架にかかってあなたの身代わりになって死んでくださったと。で、その愛というものがもうすでに証明されているので、その究極的な、形を通してですね、十字架の死という究極的な方法でこう反論できないほどまでに、信じられない愛を示してくださいました。なので、あとはですね、あなたがそれを素直な心でありがとうと受け取るかどうか、そこにかかっているわけですね。もしその愛を受け取ったならば、神様との関係をそこから育てていく、人生を生きるという、ことになるんですね。よく考えてみれば、まあ、そこまで愛してくれる人はこの世には存在しない、ということがわかると思います。そして、あなたに最高の価値を認めてくださるのも神様なんですね。自分のために命を捨ててくださったということは、自分にはそれだけの価値があるということなんですね。その価値を神様が、与えてくれているということ。イエス様の命の価値があるということですね。で、それも自分が良い人間だからとかですね、何か良いことをしたからとか、そういうことではなくて、今そのままの姿で価値があるんだよということをですね、言ってくださったんですね。で、さらに関係を持ちたいんだと願っておられるわけです。まあその神様は我々のそのありのままの状態といってもですね、我々自身もありのままの状態というものがどういうものかっていうのは正確にはこう把握していないんじゃないでしょうか。自分自身のことをですね、自分って何者なんだろうっていうふうに考えた時にですね、まあいろいろな、考えが湧いてくると思いますが、はっきりとこうつかみどころがないっていう、そういう人がほとんどではないでしょうか。 で、神様はそれもすべてご存知で、すべて知ってるんですね。で、我々が知らないことも、我々の知らない自分のことも、神様はご存知です。で、我々が隠していることも、人知れずですね、悩んでいることも、苦しんでいることも、すべて、ご存知です。弱い部分も、汚い部分も、すべてご存知です。で、それらを隠しているんではなくてですね、神様は、その部分を正直に打ち明けてほしいと、願っておられるんですね。本当の、嘘のないコミュニケーションを神様は望んでおられるんですね。で、我々もですね、願わくは愛する人たちと、本当に何の、そうですね。嘘じゃなくて、なんて言ったらいいんだろう。何のフィルターもかかっていない、コミュニケーションというものを取りたいと思いますよね。本当に純粋な関係ですね。何の隔たりもない関係というものを、持ちたいと願いますけれど、絶対にそれは不可能だと 思いますね。ある程度は可能ですけれども、すべてのすべてとなると、やはり難しいなと感じるわけで、それができるのは神様だけであり、だからこそ神様は素晴らしい方なんだと、そういう結論になるわけです。で、我々が、親密な関係を求められていたということであって、我々が先に求めたわけでもないんですね。で、それもまた神様の素晴らしいところだと思います。で、これは、何と言いますか、親子の関係にも例えられると思うんですね。本当に神様こそが本当のお父さんで、で、子供というのは父親の心を知らないですよね。まず父親が子供に本音のコミュニケーションを求めるわけですけれども、子供というのは得てして、遊びに夢中でですね、父親とのコミュニケーションは二の次ですよね。しかし親の心を理解したとき、自分が親になってですね、親の心を理解したときに、その愛を知ったときに、我々は進んでコミュニケーションを求めるようになると思うんですね。僕も父親になってから、父親の気持ちというものがですね、分かって、僕のお父さんですね、僕の父に話すとき、昔とはですね、違った視点で、考え方ですね、接することができるようになりました。で、自分はその父親が僕に与えてくれていたその愛というものに応えたいなと、願うようになったんですね。それが自然な応答であって、健全な関係を持った二人の、あるべき姿だと思うんですけれど、そうやって言える僕は恵まれてるなとは思うんですね。残念ながら人によっては親子関係、あるいは夫婦関係が悪くてですね、そんな良いもんじゃないよというふうに反論したい人もいると思うんです。で、確かに人は欠点だらけで、人に完璧を求めてもですね、必ず失敗しますよね。だからこそ、神様が必要なわけです。で、初めは、この自分の内側を打ち明けるための話し相手としての神様かもしれない。でも、関係が深まるにつれてですね、何もいらないけれど、ただ神様と時間を過ごしたいなと。神様といる時間を、 を求めるようになる。で最終的にはそれこそが神様があなたに求めていることでもあるわけですね。イギリスの、デレック・プリンスという人がいるんですけれども、その人はこう言いました。多くの人は自分の欲望のために神に近づこうとします。祝福が欲しい、権力が欲しい、癒しが欲しいと求めるかもしれません。しかし神はただ単純に私を求めて近づいてきて欲しいと望んでおられますと。まあそういうことを教えていました。で、まあ僕もですね、それは言葉としては理解できるけれども、まあどういうもんかなというふうにですね、自分自身がこう問題もないのに神様にこう祈ったり、まあ何かこう気分がいい時は感謝したりとかですね、うまくいった時は感謝したり、ありますよ。ありました。でも、本当に何もない時に、ただの普通の毎日に時間を割いてですね、こう神様と長い1時間とかですね、こう神様と話しながらこう過ごすという、そういう時間をこう、まあ自分から求めるということはですね、まあ数年前から始まったわけですけれども、それまでは長い間クリスチャンをしてましたけれども、まああんまりなかったですね。やはり何かのこう祈るべき課題があったからこそ、こう神様に近づいていったという、そういう感じだったんですね。あるいは感謝したいことがあるから近づいていったと。何もいらないけれど、ただ神様と時間を過ごしたいというですね、神様と共にいたいんだということ、そういう付き合い方ですね。まあそういう付き合い方が神様とできると、まあですね、こう満たされるというか、今まで自分が人生にこう描いていたものをこうはるかに、超えるというか、満足度というかですね、何もいらないじゃないかと、神様さえいればそれでいいじゃないかと、まあたまにですけどね、そういうこう本当にこう満足した、まあ、気持ちになれる、本当に幸福な、幸福を味わうことができる。で、そして神様も同じく、そういう関係を求めておられるんだなということはですね、まあわかるわけです。まあなぜなら、何か子供がですね、何か買ってほしい時だけ近寄ってくるっていうのはちょっと寂しいですよね。まあそれでも嬉しいんですけれども、まあそうじゃなくて、何もないんだけれど近づいてきて、まあ一緒に話をする。まあそういう時間がですね、やっぱり神様も求めてるんですね。まあ人生には問題がつきもので、問題があるからこそ真剣に神様を求める機会となるわけですけれども、で それもそれでいいんですけれども、まあ問題が過ぎ去った後ですね、それがまた問題であって、問題さえ解決されてしまえばですね、ぷいっとですね、子供は行っちゃいますよね。物を買ってもらったらぷいっと行ってしまいますよね。まあそういうふうにですね、我々はただ自分の都合に合わせて神様を利用しているだけなのかということになるわけですね。で、神様は本当のお父さんなので、それでも我々を憐み深くですね、許してくださって、そしてそういう関係からでも、この関係をですね、育てていってくださるわけですけれども、こう目標とするところは、 まあ、我々が神様を自分のために利用するということではなくてですね、本当の関係、この平穏な日々にあっても、自分は何を思い、何を求めて生きているのかという、そこをですね、自分中心に生きるのではなくて、神様を中心にして生きるという、それを、それに気づく、そういう生き方ができるようになるということはですね、とても大切なんですね。まあ、こういうことは実践するしかないんですけれども、実践するにしても、実際にですね、時間というものが必要であって、その点、こう簡素な暮らしを求めるっていうこと、シンプルなですね、暮らしというものは、やはり人生の本質をこう掴むために重要な要因となるんじゃないかなと僕は考えています。なので、やはりですね、ミニマリスト的な生き方をするということは、いろんな意味でですね、メリットがあるんだなというふうに思っています。ただミニマリストとしてですね、生きていても、本当の本当の部分でこの自分のスピリットがですね、満たされるということにはならないと僕は思ってますし、で実際そうだと思うんですけれども、やはり神様とつながって、そして神様からいただく満足というものですね、神様とつながって初めて得られる満足、そこに、自分の人生の、中心を据えてですね、毎日暮らしていけたら、素晴らしいと思います。最後に一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたとの関係がより、強まって、親密な関係、そして、日々の生活の中で何もなくてもあなたと共に生きたいという、そういう関係になれますように、そういう関係を持つことができますように、イエス様の御名によって感謝してお祈りします。アーメン。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。